はい、こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクシスという会社の代表をやっている多田翼です。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。今回は何の話なんですけれども、漫画に学ぶビジネスで学べることです。漫画はドラゴンボールを取り上げます。もう少し具体的に言うと、ドラゴンボールでスカウターという道具が出てくるんですけれども、スカウターへの過度な依存の弊害からビジネスパーソンへの教訓を掘り下げていきます。ドラゴンボールから何が学べるでしょうか。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。で、ドラゴンボールにはスカウターという結構有名な、よく話にも出てくる道具があるんですね。で、具体的にはサイヤ人編とフリーザー編でスカウターという道具が登場するんです。で、スカウターとは何かというと、端的に言うと片目だけのメガネのようなものなんですね。こう耳から目の部分に取り付けます。でスカウターの機能は何があるかというと、大きく3つありますね。一つは相手の戦闘力が数値でわかるんです。戦闘力が1000とか、戦闘力が2000とか、5万とか、そういう数値で相手の強さがわかるんです。で、もう一つがその測定した相手の地点がわかるんですね。ドラゴンボールの世界では違う単位が使われているんですけれども、イメージで言うと緯度と経度がわかるイメージです。で、3つ目の機能がトランシーバーのようなコミュニケーションができることです。以上の戦闘力値が分かって、相手の場所が分かって、トランシーバーになる。これが、簡単に言うと、スカウターの機能になります。で、スカウターには、こう、メリットとデメリット、功罪の両面があるんですね。さっき伝えたような3つの機能が便利で、サイヤ人たち、初期のサイヤ人たちとか、あるいはフリーザの一味というのは、全員が1人1台ずつスカウターを持って、はめているんです。で、ただし、こう、デメリット、功罪の罪の部分なんですけれども、スカウターのその戦力値に依存しすぎた結果、必ず相手の戦力の値をスカウターで確認するということをやった結果、相手ですね、ここで言うと相手というのはフリーザー一味にとっての相手なので、主人公である悟空たちなんですけれども、悟空たちの本当の戦力、戦闘の実力というのを見誤ったんですね。正しく捉えることができなかったんです。で、具体的にどういう状況かなんですけれども、悟空たちの特徴というのは、フリーザ一味に比べてですね、自分たちのその戦闘力というのを自在にコントロールできるんです。これをドラゴンボールの言葉に当てはめると、気という元気の気を書く気なんですが、こう気を自分の意識的に高めたり、あるいは低めにして、時には全く戦闘力を感じさせないように抑えることもできるんです。で、このコントロールが、急激にやりすぎると、スカウターはキャッチできないんですね。つまり、スカウターが表示している戦闘力値は、例えば、そうですね、5000とかなんですけれども、瞬間的に戦闘力を上げることによって、それが倍の1万とか2万とかになるわけです。しかし、フリーザたちというのは、戦闘力5000の相手だと思って、それを悟空たちの過小評価につながったんです。ここから油断とかおごり、慢心につながって戦い方を誤っていったのが、スカウター依存による弊害だと、私はこう漫画を読みながら思ったんです。で、この話がですね、まさにビジネスにもつながるなと思って、ここからがスカウター依存の弊害におけるこうビジネスパーソンが学べる教訓に入っていければと思っています。で、具体的にどういうかという、何かというと、データ活用のこう教訓なんですね。データというのは、こうある意味で一部分にしか過ぎなくて、その特定のデータだけを見て意思決定をする危うさ、ここにフリーザ一味のスカウター依存の弊害の害の部分に共通することだと思いました。で、ビジネスの話にもう一度戻すと、確かにデータというファクトから物事を理解して、意思決定の判断基準にして、アクションにつなげる、データ取り分でやっていくというのは、すごく大事なことではあると思います。しかしなんですが、一方で収集されたデータの前提とか限界を把握しないままに活用する危うさもあるんですね。じゃあ具体的にデータの前提とか限界って何でしょうか。データの前提というのは、そのデータがどういうふうに収集されたかで、より解像度高く見ていくと、誰が何の目的で何から、あるいは誰からどうやって収集したデータかなのかです。このデータの前提によって全くデータの意味が変わってくるんです。で、限界というのは2つあると思っていて、データはあくまで過去のものなんですね。収集された時点とは常に、どこか過去の時点のものなんです。裏を返せば、これからの未来を直接表しているのではなくて、あくまで過去の結果としてデータがあるわけです。これが1つ目のデータの限界です。で、もう1つの限界は収集データの範囲なんですね。 あくまで一部分で、現実的にはまだまだ今の2020年代の世界ではデータでは捉えきれない部分というのが多くあって、あくまでデータ化されている部分というのは、いわば氷山の一角なんですよね。で、もう少しこの二つ目の限界、データの範囲は一部分にしか過ぎないというのを具体例で補足しておくと、例えばそうですね、マーケティングでの売上データを見ていきましょうか。で、売上データを店舗での POS データってありますよね。まあ、有名なところで言うと、セブンイレブンのコンビニありますが、セブンイレブンが昔から POS データを活用して、こう、仮説検証を繰り返していたという話は有名です。で、この店舗の POS データを見れば、何がいつ何個、どの店で売れたかというのは瞬時にわかります。で、さらにですね、POS データに会員データが紐づいていて、その会員の年齢とか性別情報があれば、誰が、買ったのか、まあ、誰に売ったのかですね、初めて売ったのか、それともこうトライアルからリピート購入されたかというところまでわかります。で、ここからが限界の部分で、確かにポスデータではここまでわかるんですけれども、まだまだわからないこともあって、それは同じ一つの売り上げだったとしても、そのお客さんが何を期待して買ったのかっていうのはわからないんです。気持ちの部分ですね。まあ、買う前に何と迷ったかというのもわからないし、あくまで結果としてそれを買ったんだけれども、もうそれを指名買いのように買ったのか、あるいは店頭でいろいろ試しにこう裏面の表説明とかパッケージを見て迷って買ったのかというのもわからないんです。で、もし迷ったのであったとすると、他の選択肢ですね、候補となる比較対象は何だったか、これもわからないんです。で、このようにデータというのはあくまで一部分であって、データを利用するときにさっきの前提も含めて前提とか限界を見ないままにこうデータから判断するというのは危うさがあって、ここにフリーザー一味たちのスカウター依存の弊害にも通じるなと思ってるんです。で、一方でですね、もう一度ドラゴンボールの話に戻すんですけれども、悟空たちというのはスカウターは持っていなかったんですね。じゃあどうやって相手のこう、強さを測っていたかというと、相手の気をこう感性で感じるという能力に秀でていました。ここで言っている気というのは戦闘力値にも近いんですけれども、よりこう、いろいろな意味が含まれていて、単に相手の気が大きい、小さい、自分より強いか、どれぐらい強いかというわけではな、だけではなくて、それが良い気なのか、邪悪な気なのかですね。つまりは自分たちの味方のような人たちなのか、それとも悪い気なのかっていうのもわかります。さらには、もっと解像度を高めていって、この気は誰の気なのかっていう特定することも感性で捉えているんです。で、この話はビジネスに示唆があると思っていて、何を言っているかというと、スカウターからのデータ、戦闘力値から把握をするというのは、すごく客観的なこう捉え、ものの捉え方なんです。で、悟空たちがやっていた気からというのは、もっとこう直感的なものなんですね。人の心理とか本音、対極的に見ることにつながるこう直感の要素が入っていると思っていて、何を言いたいかというと、ビジネスにおいては客観と直感の両方が大事だと思っているんです。で、この両方というのがポイントで、どちらか一方に依存しすぎると、それは危うくなると考えます。具体的には客観だけに、つまりデータだけに過度に依存しすぎると、ここまで見てきたような、見誤ること、例えばデータの前提を見落としたりとか、あるいはデータの裏側も理解せずに表面的な一部分だけのデータだけで判断する危うさです。で、一方で直感だけだとどうなるかというと、ここにも弊害はあると思ってるんです。もちろん直感ってよく当たることもあるんですが、時には外すんですよね。自分がそれはなぜかというと、自分が無自覚に持っているバイアス、こう固定観念とか先入観が邪魔をして判断を誤ることにもつながるんです。だからこそビジネスでは客観と直感の両方を磨いていって、その両方から意思決定をする、判断をして行動につなげていく。ここが過度のデータ依存でもなく、直感だけでもなくて、まあ、良い表現をしてドラゴンボールに最後当てはめると、スカウターと気の両方を使いながら相手の戦闘力値を見極めていくやり方、これがビジネスでは正解なのかなというふうにドラゴンボールを読んで考えました。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。これからも更新は続けていくので、よかったら次回もぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。